やぶ落とし。今でもやぶ落としへ近寄るものはない。勘三郎がそれに熱中し始めたのはいつごろのことか分かっていない。ともかくお豊が嫁に来た時にはすでに勘三郎の山探しは誰知らぬものなきありさまになっていた。お前も大体察しているだろうが。お豊が貸してきて間もなく、あるよ、勘三郎は彼女を前にして言った。よいしの家は、ここのところずっと左前になっている。世間では知らぬが、ヒノキ山も先月手放してしまったし、横尾の山も抵当流れになった。残っているのは表の痩せ田と溝の桑畑とこの家だけだ。それも多くは二番三番の抵当に入っているありさまで、このまま行けば五年と経たぬうちに無一物になってしまう。どうかして俺はこのありさまを切り抜けたいと思うが、こうなっては尋常のことではとても盛り返すことはできぬ。それについては、山を当てるのが一番早道なのだ。水晶山を当てることがどんなに距離を得るか、お豊はよく知っていた。山探しのためには、電池山林を失い、祭祀を植えさせる人たちがどんなに多いか知れぬが、その代わり、一山当てれば、何十万という金が転げ込んできて、手放した電池家蔵を買い戻すばかりでなく、人を驚かすような贅沢ができる。この村だけでも、そういう人が二人まであった。しかしそれは十年ほど前のことで、それ以来この地方で山探しをする者はなくなっている。もうこの県内には、水晶山はないというのが、この頃の常識になっているのだ。もう山はないとか聞いていますが、あなたは当てがあるのですか？お豊が恐る恐る聞いた。
当てがなくて山探しなどをするものか。お前だけに話すのだが、実は神馬沢のあたりに、一山あるはずなのだ。これを見てごらん。
勘三郎はそう言って、仏壇の引き出しから一枚の古ぼけた長書のようなものを取り出してきた。お豊には読んでもわからなかったが、勘三郎の説明によると、それは祖父にあたる金次郎という人が34年かかって調べ上げた覚書で、その郡の産地の地質表のようなものであり、神馬沢の奥に水晶鉱脈がなければならぬということが司祭に書き記してあるという。それにはまた十数通も県の技師の鑑定書が綴り込んであった。
今、市の水晶商人の扱っている品は、みんな、シナや満州や南米あたりから輸入しているもので、これはぐっと品位が落ちる。